加藤美由紀17歳っていう曲は、私の人生を描いてるというか、テーマの曲なんですよね。っていうか、もっとたくさんの人に聞いてもらいたい。ということで、私、輝きたいんです、ラジオ、スタート。はい、どうも皆さん、おはこんばんにちは、ギーだまりです。いかがお過ごしでしょうか。ということでね、なんか最近収録だと12分とかで終わっちゃって、なんか全然語れないことが多かったので、もうちょっとライブ配信で、もう30分全部喋るかわかんないけども、それでやっていこうかなって思ってます。ライブ配信だと30分まで話せるんですよ。で、まあ、あと、そのライブなのでね、リアルタイムでコメントとか、リスナーの方からもらったりとかもできるんですけども、まあ、で、このライブ配信したものを後からさらに、録音して、収録として、ポッドキャストにもあげようと思います。なので、今、ポッドキャストで聞いてる方は、これはライブじゃなくて、その録音、アーカイブを聞いているだけっていうことですね。はい、ということで、皆さん、いかがお過ごしでしょうか？いやー、昨日も、ライブじゃないや、収録の方でね、この、はるかとみゆきっていうこのグループの17歳っていう曲について語ったんですけどもね、いやー、これは本当に私のなんか、人生のテーマ曲っていうか、まあ、本当に大好きな曲のうちの一つなんですよね。で、まあ、昨日も言ったんですけど、まあ、これは、色づく世界の明日からっていうアニメの、オープニング曲であって、で、その、アニメは、まあ、1クールで短いんですけども、まあ、映像が綺麗、とっても綺麗。で、まあ、正直、私としては、ストーリーはすごいいいっていうものではなかったんですけど、まあ、もう一回見たら気持ち変わるかもしれないですけどね。でも本当に映像綺麗だし、まあ、でもその、なんだろう、こう、トラウマを乗り越えていくというか成長っていうのは感じられるし、で、まあ、この曲がね、オープニングもそうなんだけど、曲自体もすごい透き通って綺麗なんですよね。で、あとこの声優の、この主人公の女の子の声が、声優の石原、香織さんっていう方なんですけど、まあ、私が好きな声優のうちの一人なんですけど、この人のなんかこう、ちょっと子供っぽいというか、ちょっと生意気な、子供みたいな声。あ、でもこのアニメのキャラではそんな声じゃん。もっとなんか落ち着いた声なんですけど、なんて言うんでしょうね。子供のような声、ちょっと透き通る声がすごいユニークで、私すごい好きなんですよね。なんかその子供っぽい演技がすごい上手いなぁとも思いますし。はい。という感じなんですけども、まあ今日はこんな感じでね、この曲、一曲について歌いながら、語っていきたいと思います。ということで、ちなみに、このラジオなんですけども、私輝きたいんです、略して、わたかがラジオは、私、ギラマリが、私の経験をもとに、いろんな経験をしてきた経験をもとに、今聞いてくださっているリスナーの皆さんの何か少しでも元気になったり、励まされたり、愛を感じたり、光を感じたり、なんか、ちょっと元気出るなっていうね、番組になることを目標に、毎日投稿を目指してやっています。今100回投稿を目指してやっていて、今これは番号上54回目ですね。ということで、まあなんか、毎日、そんな完璧主義にならずにちょいちょいやってたら、まあちょっとずつは進んでいくもんだなという感じですね。ちなみに今、今っていうか、いつも一人語りなので、結構、なんか喋んなきゃって思って、結構早口になるんですけど、まあなんか語ってるときは、こう私自分でも意識せずに早口になるんですけど、まあ語ってなくても、正直こんな早口で喋らなくても、ちょっとね、間を作っちゃいけないと思って焦りながらちょっと喋ってる感じはあるんですけども、って思いながら話していますって感じですね。ああ、痰が、最近喉がちょっとイガイガしてるのでね、ちょっと痰もあったり、っていうか、ずっと喋ってると、この口の中に唾も溜まってくるんですよ。で、この、で、こう、鼻すすったり、唾の音とか、こう、入んないようにとか気をつけると、なかなかこう、 こう、唾が溜まっていってしまったりとか、まあ、こんな話はどうでもいいかもしれませんけども、はい。という感じですかね。はい。じゃあ、そんな感じで今日も、私、輝きたいんです。ラジオを始めていきましょうか。じゃあ、わたかがラジオ、スタート。はい。じゃあ、話していきましょうか。はい。今日はですね、さっきも言った通り、このはるかとみゆきってこれ二人の女性のグループなんですけど、どうやら、どっちがどっちだったかな？はるかさんが作詞で、みゆきさんが作曲だったかな？この曲の場合、いつもそうやってるのかちょっとわかんないんですけど、っていう、二人の曲で17歳っていう、才の字は、難しい方じゃなくて、簡単な方の略字の方の才ですね。っていう話なんですけど、でも別にこれ17歳だからだけじゃなくて、なんか、ああ、もう自分はもう、年いきすぎて、そんな響かないとか、そんなことないです。もう、どんな年齢の人だと響くと思いますね。本当に素晴らしい曲です、これ。でですね。で、これは、そうだな。ちょっと歌いながら、歌なのでね、まあ、私カラオケ好きなのでよく歌うんですけども、歌うのは好きなんですけど、まあ、音程が合ってるとか、うまいとかは別として、まあ、とりあえず、なんか、まあ、歌った方がもっと伝わるかなと思って、その歌詞をちょっと一つずつ語っていこうかなと。で、私の思いとかも語っていこうかなと思います。で、まずこう出だしがまず美しいんですよね。たー、ラララララ、ラララララ、みたいな感じで。いや、ここの、まず、これなんだろう。この楽器わかんねえや。これピアノなのかな？何なのかな？ちょっと、でもそこがまず透き通ってる感じで美しいんですよ。もうこの曲全体通して透き通ってて美しいんですよね。で、なんかそこにこう心洗われるというか、なんか清い感じになったり、ちょっと感じるんですよね。で、そこから最初の一番が始まって、例えば今日までの僕が壊された夜、誰にも愛されていないと感じた夜、っていう、ありません？ありますよね？ね？今日までの僕が壊された夜、もう夜、そのね、もうなんか今までの自分の価値観とかさ、マインドセットとかがさ、ぶち壊されて、なんかもう自分何になってんだろう、自分何頑張ってきたんだろう、何のためにやってきたんだろうとか、なんか自分間違ってるのかなっていうこう揺らぐ日とかさ、あるじゃないですか。あるじゃないですか。で、こう誰にも愛されてないと感じた夜、誰にも愛されてないと感じたことありますよね。もう私もめっちゃあります、本当に。なんかそういう夜、でもそういう夜に、で、この続きですけど、ただまっすぐに透き通る明日を信じることができたならば、っていうことで、いや、ね、まっすぐに透き通る明日を信じることができたならばって、ただね、ただ信じれたらなって思いません？私めっちゃ思うんですよね。なんで自分こんなに落ち込むんだろう？なんでこんなに人の評価でこんな苦しむんだろう？なんで気にするんだろうって。こんな落ち込まなければ、こう失恋したりとか、女子に受け入れられなかったりとか、なんか人に理解されなかったりとか、なんか自分の、なんか熱い思いが通らずに全然共感されなかったりとか、なんか人生ってやるじゃないですか、いろいろね。本当になんで人間ってこんなに違うんだろうって思ったり、なんで人間ってこんなに、配慮がないんだろうとか思ったり、ね、すみますけど、だからそういう日に、だからただ明日を、透き通る明日を信じることができたならっていう、この歌詞が、まずここ刺さるんですよね、私。っていうか、ねえ、まあ、私クリスチャンなんですけど、ここは聖書の言葉とかね、キリストの教えとも、通じる部分があるんですよね、本当にね。まあ、信じて、行動する、信じて待つ、信じて進み続けるっていうところがね、いやー、本当にこれができたら私たち無敵だと思うんです。本当に、もうみんな、すべての人は。まあ、でもこれができないから困ってるんだけど、まあ、でもそれが人間だと思うんですよね。てか人間ですよ。私たちは不完全なので、まあ、 でも完全に、ちょっとずつ近づくために、日々少しずつ学び成長するために、この地上に生きてるので、できなくても当たり前ですけども、できるようになりたいと思って、ちょっとずつやっていくことが大事だなって思うんですよね。特に、落ちてる人が私、聞くとこのね、ここ刺さりますね。じゃあ、その続きですけど、あれちょっと、途切れ途切れで歌うと、音程がわかんなくなってくる。できたならば、あれ？なんだっけ？信じることできたならば、眩しくて眩しすぎて、瞳凝らしていた。君の心の色さえわからないから。なんかちょっと途中音外れてる気がする。ここはちょっと私も解釈がまだできてないところですね。眩しくて眩しすぎて瞳凝らしていた。だからその好きな人とかなんか憧れを感じる、光を感じる人について言ってるのかな？で、でも君の心の色さえわからないと。まだ理解してないよ、君のことをっていうことなんですかね。てか、ちょっとここで、ちょっと余談ですけど、私たち、私、曲とか特にアニソンが好きなので聞くんですけど、正直、私たちそんな歌の歌詞ってちゃんと聞いてないと思うんです。で、音楽の一つ一つ自体も。でも、この作曲、作詞してる人たちって、そういうところもちゃんと、もう一つ一つすごい丁寧に、いろんな思いを込めて作ってると思うんですよね。で、私はもっとなんかそこをもっと拾いたい。で、解釈もこっちに任されてると思うんですけど、なんかそういうのをもっと感じたい。だって、私演劇部ね、高校時代やってるから演劇の作る大変さと楽しさ知ってるんですけど、